国防総省は、ウクライナ向けに砲弾の生産を 500% 増加させる予定ですが、新しい工場を建設するだけでも2年はかかります。ニュース翻訳、国防総省は、今後2年間で大砲の弾薬の生産を 500% 増加させることを計画しています。これは国の利益のためではなく、ウクライナのためです。このような動きは、従来の弾薬生産を朝鮮戦争以来見られなかったレベルに押し上げるだろう。ペンタゴンは、キエフへのアメリカの大量の軍事援助の出荷によって引き起こされた供給不足を補うために、さらに数十億ドルを投資することを望んでいる。国防総省の提案に基づき、米国は 155mm 砲弾の生産レベルを毎月9万発に引き上げる予定でした。これは2023年春の終わりまでに月に2万発、2025年までに月に4万発を製造するという目標を掲げたクリスティーン・アームス陸軍長官による先月の発表からの大きな逸脱です。国防総省は、次の15年間で年間約10億ドルを費やして、砲弾を製造するための新しい施設に資金を提供し、現在の政府所有の兵器製造施設を近代化して、自動化を促進し、労働者の安全を改善し、弾薬をより迅速に製造する予定です。これは現在の防衛生産努力のために陸軍に割り当てられた19億ドルの議会に上乗せされます。私たちは産業界と密接に協力して、産業界の生産能力と生産速度の両方を向上させています、とアームス氏は述べています。彼女はこの取り組みには、一種のチョークポイントである特定のコンポーネントを特定し、物事をより迅速に動かせるようにするためにそれらを調達することが含まれると付け加えました。供給不足にもかかわらず、継続する米国のウクライナへの武器のコミットメント、ロシアがウクライナで特別軍事作戦を開始する前、陸軍は月に1万4400発の無誘導砲弾を生産していました。この量は過去数十年間、民兵組織や王道でローテクの敵戦闘員に対処することに専念してきた軍の戦争のやり方には十分であるとみなされていた。砲弾の生産を大幅に増加させたいという願望は、アメリカの軍事援助物資がウクライナに送られたことで、ウクライナの防弾の備蓄が枯渇した可能性があるという懸念を米国当局者が表明した後である。一部の国防当局者は、同国の 155mm 弾の供給が不快なほど少なく、戦闘に参加したいレベルに達していないことを指摘した。重要な軍事備蓄が大幅に不足しているにもかかわらず、米国は依然としてウクライナにますます多くの資源を投入しています。1月18日の時点で、アメリカはすでに少なくとも160門の M777 榴弾砲と110万発弱の 155mm 砲弾を送り込んだか、コミットしています。このすでに大規模な展開にもかかわらず、まだ十分ではない可能性があります。そしてキエフは 155mm 弾を高速で焼き尽くしています。榴弾砲用の 155mm 無誘導砲弾は、ほぼ1年にわたる紛争の基礎となり、ウクライナ軍とロシア軍の両方が、長さ700マイルを超える前線に沿って毎日数千発の砲弾を互いに発砲しています。米国の当局者は、これらの兵器が戦争犠牲者の最大の割合を占めている可能性が高く、現在では合計で20万人を超えると考えられていると推定しています。先月、ウクライナは平均して48時間ごとに14000発の 155mm 弾薬を使用しました。これは紛争前に米国が1ヶ月に製造したのとほぼ同じ数です。ニューヨークタイムズの記者ジョン・スメイとエリック・リプトンによると、米陸軍が最近、大砲の弾薬製品を拡大する決定を下したことは、戦争がどれほど長く続いても、米国がウクライナを支援することを計画していることを示す最も明確な兆候である。ナショナルセキュリティ。ニュースでアメリカの国家安全保障に対するその他の脅威の詳細をご覧ください。ザ・ニューアトラスのこのエピソードをご覧ください。司会者のブライアン・BERLETIC が、米国がどのように M1A ブラムスの主力戦車をウクライナに送ることを約束し、米国の軍事備蓄をさらに枯渇させるかについて話し合っています。